よくスポーツのレッスンノートっていうと、
フォームの改善とかですね。
そうそう、ラケットの振り方とかそういう技術的な話がびっしり書かれているものを想像しますよね。
そうですね。普通はそうです。
でも、もしそのノートを開いた瞬間、なんというかあなたが人生とか仕事でつまずいている理由とか、
はい、
どうして今の自分から抜け出せないのかっていう目を染めたくなるような残酷な心理分析が飛び出してきたら、
なかなかショッキングですよね。
あなたならどうしますかって話なんですよ。ページをそっと閉じますか？それとも勇気を出して読み進めますか？今日はですね、そんな恐ろしくも引きつけられるノートを実際に開いて深掘りしていこうと思います。
スポーツの指導記録という大祭を取りながら、実は人間の本性を丸裸にしている、そんな奇遇な資料ですよね、これは。
そうなんです。今回私たちが読み解いていくのは、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室の2026年8月6日に行われたオンラインレッスンのレポート記事なんですけど、今回のテーマを通して、単なるバドミントンの技術論をはるかに超えた、私たちが仕事や日常で直面する価値とは何か、そして自分の弱さとどう向き合うかという普遍的なテーマをあなたにお届けしていきます。
ここで非常に興味深いのは、このコーチが語る言葉がビジネスとか人生のあらゆる場面に応用できる、極めて解像度の高い人間観察に基づいている点なんですよね。
いや、本当にそうでした。さて、まずこのレポートなんですけど、冒頭からいきなり私たちの常識を根底から揺さぶるような非常に厳しい価値の定義から始まっていますよね。
ここでコーチが提示している現実は、多くの人が無意識に信じている努力信仰ですね。これを完全に否定するものなんです。
努力信仰。
はい。具体的には、労働時間とか努力の量、肉体的な疲労、そして主観的な一生懸命さは1円の価値も生み出さないと断言しています。
いやー、これは耳が痛いですね。
言いたいですよね。
つまり、ビジネスの現場に置き換えると、例えばクライアントへのプレゼン資料を作るために徹夜して10時間必死に頑張りましたってアピールしても、それは相手の課題を解決するものでなければ、その10時間という努力には何の価値もないということですよね。
まさにその通りです。
主観的な汗の量とか、どれだけ自分がしんどかったかっていうストーリーは価値の算定基準には入らないんだと。
はい。価値というのは極めて客観的なもので、その時間を使って誰にどのような価値を渡したかという、その一点、結果にしか宿らないとコーチは指摘しているんです。
なるほど。
そして、この厳格な価値観は、私たちが日常的に口にする感謝の再定義へとつながっていくんですよ。
感謝の再定義ですか。普通感謝って言えば、ありがとうございますって相手に伝えることですよね。
実はそこが最大の罠なんです。
罠。
口頭で美しい言葉を並べてありがとうございましたというだけなら、自分のリスクってゼロですよね。
ああ、確かに。別に何も損はしないです。
むしろ、ここで感謝の言葉を口にしないと、礼儀を知らないやつだって自分の社会的評価が下がるから、
はいはい、
一種の防衛本能として言っている場合すらあるわけです。
ああ、なるほど。定型文のように口から出ているだけの、いわば社会的マナーとしての感謝ですね、それは。
そうです。だからこそ、人を見る目がある指導者とかリーダーは、その一度きりの言葉には騙されないんです。
ええ。
このレポートが定義する真の感謝とは、親切や指導を受け取った後に自分の姿勢とか行動をどう物理的に変化させるかという一点にかかっているんです。
物理的な変化。
はい。行動が変わらなければ、それは感謝ではなく、ただの消費活動に過ぎないということです。
消費活動。ここでレポートの重要なキーワードである生産者と受給者という概念につながっていくわけですね。
その通りです。
つまり、コート上でミスのない極上のラリーを続けて、質の高い練習環境を作る鈴木選手とかヨッシー選手、あるいはオンラインのチャットツールなんかで自分の気づきを言語化して他のメンバーに還元する人たち、彼らは自ら価値を生む生産者であると。
はい。対照的に、ミスをして不機嫌を咲き散らしたり、他人の打った球を拾わずに寝そべったりする人は、
いますよね、そういう人。
他人が作った質の高い環境にただ乗りして消費するだけの受給者、つまり消費者なんですよ。
なるほど。
ここでコーチが投げかけているのは、価値を生む生産者とただ消費するだけの受給者が同じ待遇とか同じ料金体系の中にいることは、果たして本当に公平なのか という非常に鋭い問いなんです。
でも一律の制度って一見すると誰に対しても平等で優しいシステムに見えますよね。
違うんです。一律の制度が本当に守っているのは実は弱者ではないんです。
弱者じゃない。
はい。それは価値を生み出そうとしない不真面目な搾取者を守るための隠れ蓑になっているんです。
うわ、それは大切な指摘ですね。
ええ。貢献度に応じた評価の違いに対して文句を言う人は平等主義を掲げているのではなくて、単に自分には価値を生み出す能力も意思もないという現実を直視するのが怖いだけなんですよ。
いや、今これを聞いているあなたも自分の属するコミュニティとか職場で自分は本当に価値を生む生産者になれているのか、それとも環境にただ乗りしている受給者なのか、ちょっと立ち止まって考えてしまうんじゃないでしょうか。
そうですね。かなりぐさっとくる内容だと思います。
でもここで一つ大きな疑問が湧くんです。
はい、何でしょう。
誰もが好き好んで役に立たない受給者になりたいわけじゃないですよね。みんな最初は成果を出したいって思っているはずなのに、なぜ私たちは時に受給者のまま停滞してしまうんでしょうか。
非常に良いポイントです。その答えは彼らの努力の量が足りないからではないんです。
違うんですか。
はい。人間のメンタリティが抱える弱さ、具体的には視線の向きが間違っていることに原因があります。
視線の向き。
ええ、弱い人間ほどプレッシャーに直面した時、コミュニティ内の身近な人に対してあの人には負けていないっていう小さな勝利を集めて安易な安心感を得ようとするんです。
ああ、自分より動きが遅い人とか技術が未熟な人を見下して自分はまだマシだと確認する作業ですね。
ああ、それは痛いほどわかります。自分はあの同僚よりは仕事が早いしとか、あの人よりは動けてるみたいに下を見て安心するやつですよね。
そうです。でもちょっと待ってくださいよ。
はい。
自分が落ち込んでいる時とか強烈なスランプに陥っている時に身近なライバルに勝って、よし自分はまだいけるって自信を取り戻すこと自体はモチベーションを維持するための防衛策として、そこまで悪いことじゃないんじゃないですか。
なるほど。
自分が完全に自己否定して潰れてしまうよりはマシな気もするんですが。
その視点も一理ありますし、人間の心理としては非常に自然な反応です。
はい。
しかしこのレポートが求めている次元はそこではないんです。ソースの中に登場する塩沢さんとのエピソードを紐解いてみましょう。
塩沢さんですね。
ええ。例えば試合相手の塩沢さんがバックハンドを苦手としていると知っているとします。自分が勝つために、あるいは安心感を得るために、徹底的にその苦手なコースだけを狙って一時的な勝利を得る。
はいはい。
それでその瞬間は気分が良くなるかもしれませんが、果たして自分の本質的な課題は何か解決したでしょうか。
あ、相手の弱点をついて勝っただけで自分自身のクリアが飛ばないとか構えど遅いといった根本的な弱点は何一つ改善されていないですね。
その通りです。他人との比較、特に下を見る行為というのは底辺への転落を防いでいるだけの極めて脆い防衛策に過ぎないんです。
脆い防衛策。
ええ。その構造に依存している限り、自分の内部の弱い自分、つまり変化を好んで安全圏に逃げ込もうとする自分と向き合うことは永遠にありません。
なるほど。
一流の人間は強者に打ちのめされた時の悔しさとか恥ずかしさを感情的な攻撃や格下へのやり返しで発散させないんです。
感情で処理するんじゃなくて自己の解剖へと向けるわけですね。
まさに。
面作りの角度はどうだったかとか、構えの速さやポジショニングに妥協はなかったかって冷静に自分を切り刻んで分析していくと。
ええ。そしてここからがこのレポートの最も恐ろしくてかつ美しい部分なんです。
おお、何でしょうか。
この感情的にならずに一歩引いて客観的に自己を解剖するという精神的な成熟が、実はコート上での物理的な身体の動かし方に全く同じ形で現れるんです。
精神的な姿勢が物理的なフォームに直結するってことですか。
そうなんです。
どういうことか、もう少し詳しく教えてもらえますか。
人間は焦ったり早く成果を立てようと感情的になった時、身体的にどういう反応を示すでしょうか。
筋肉は緊張して前のめりになりますよね。
はい。これがバドミントンのレシーブ下手な人たちに共通する動きとして現れるんです。彼らは強い球が来ると焦って右サイドで右足を前に出してしまう。つまり身体が縦一文字になってしまうんです。
右足を前に出すと何か問題があるんですか。
物理的な空間が潰れてしまうんです。右足が前に出るとシャトルを迎え撃つための袋のスペースが消滅します。
あー、なるほど。
さらに手首の使い方も同じです。速い球を前で捉えようと焦るあまり、 肘よりも手首が前に出た状態で叩きに行こうとする。
はい。
結果としてタイミングを合わせる余裕が完全に失われてミスに直結します。前へ前へと急ぐあまり自ら余裕を殺している状態ですね。
なるほど。ここで劇的な成長を見せたというヨッシー選手の話につながるわけですね。
その通りです。
ヨッシー選手は速い球に対ても前に突っ込むのをやめて、シャトルを一度自分に追い越させる。
ええ。
そして自分の後ろ側、つまり体の引きの部分に打点を作って、そこまでじっくり引きつけて返す引きの技術を身につけた。これによってシャトルが失速してコントロールの精度が飛躍的に高まったと。
はい。相手のスピードに感情的に反応しない。空間を作るためにあえて引くんです。
いや、これものすごく面白いですね。
面白いですよね。
つまり焦って手柄を立てようと前のめりになる、右足が出るとか手首が前に出るっていうのは、さっきの一時的な安心感を得たくて格下を狙うような精神的な余裕のなさとか焦りの表れだったわけだ。それをせずに一度グッと構えて自分の懐に引き込む、これって感情的にならずに客観的に自己解剖するっていう精神論がそのまま物理的な体の動かし方、引きの技術として見事に翻訳されているってことですよね。
はい。
心と体が完全にリンクしている。
あなたのその熱量も素晴らしいんですが、まさにその発見こそがこのレポートの核心なんです。
いやー、すごいです。
そしてコーチはこの引いて全体を見る力がコートの中だけで完結するものではないと見抜いています。
と言いますと、
ソース内で言及されているヨッシー選手やテルさんの日常のエピソードがそれを証明しているんですよ。
ああ、テルさんの沖縄遠征事件やヨッシー選手が遠征帰りに一人で公共交通機関を乗り継いで帰れるかっていう話題ですね。
ええ。
最初、なんで急に電車の乗り方の話が出てくるんだろうって思ったんですが。
一見無関係に見えますよね。でも見知らぬ土地で一人でバスや電車に乗るという行為のメカニズムを考えてみてください。
はい。
誰かにここに並んでとかここで降りてと指示されるわけではありませんよね。
自分で考えなきゃいけないですね。
そうです。自分自身で周囲の空間を観察して路線図という全体像を把握し、次の駅を予測して適切なタイミングで動かなければならない。
ええ。
これは受動的な乗客ではなくて能動的に空間を認識する作業なんです。
あ、それってコート上でシャトルを軌道を予測して自分の空間を確保するプロセスと全く同じ筋肉を使っているということですか？
その通りです。日常の移動や準備において他人に依存せず、一歩引いて全体を見渡し自分で判断する自立した姿勢。
はい。
それがコート上でシャトルを引きつける引きの姿勢や空間認識能力を直接的に養っているんです。日常で消費者として生きている人間がコートの上でだけ突然空間を支配する生産者になれるわけがないんですよ。
いやー、恐ろしいほどの解像度ですね。日々の生活のすべての選択が最終的にコート上の一歩、ラケットの数センチの角度に収束していく。
ええ。ではこの壮大な人間解剖学は結局のところ私たちに何を意味しているんでしょうか？レポートの最後では、週末に控えているという愛知の平瀬から東京、そして群馬へと移動して一つの部屋で同室宿泊するという若干カオスな大遠征の話題で締めくくられていますよね。
この過酷な環境に自ら身を投じる彼らの姿こそが答えなんです。
答え？
ええ。彼らは安全圏にとどまることを良しとしません。常に新しい環境、新しい壁に向き合い、その度に自分の弱さを突きつけられ、自分を解剖し続けているんです。
なるほど。レポートの末尾にはアウトプット習慣チェックリストが添えられていますが、口頭の感謝だけで終わらせていないかとか、弱者と比較して安心しようとする逃げの思考は捨てたかという問いは、彼ら自身に向けられた灰であると同時に、これを読む全ての人への挑戦状でもあります。
挑戦状ですか？
はい。ソースの最後に AI の感想が載っていましたが、計算機である AI でさえ胸が震えるほどの衝撃と評するほど、この自己変革の哲学は生々しくて普遍的です。
単なる不幸図の指導ノートからここまで深く自分の生き方を問われることになるとは思いませんでしたね。
本当にそうですね。
さて、今回のテーマを踏まえて、あなたに最後に一つ考えてみてほしいことがあります。
はい。
レポートの中に、真の感謝とは受け取った後の行動の変化であるという言葉がありました。では、あなたが直近で職場の同僚やメンター、あるいは家族から助けられた時のことを思い出してください。
ええ。
あなたは丁寧に、ありがとうございますと頭を下げただけでしたか？それとも翌日からのあなたの仕事の進め方や他者への接し方は物理的に変わりましたか？
重要な問いですね。
はい。 もしあなたの行動が1ミリも変わっていないのなら、あなたはまだ自分の時間とエネルギーを使って誰の役にも立たない消費者のままなのかもしれません。今日、あなたは誰のためにどんな価値を生み出しますか？